それでは中村様よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。座ってますんで、顔の割に背ちっこいなとかあんま思わんといてほしいんですけど、中村と申します。こんにちは。ちょっと不思議な気持ちでですね、なんか自分のことを他人があんなに一生懸命喋ってるのを聞いてるとですね、なんか不思議な感じがちょっとしたんですけど、でも僕はあんなに日大さんみたいに声がうーって裏返りませんからですね、よう裏返るなこの人思いながらですね、聞いてたんですけど、ああいうことをですね、さっき日大さんがお話ししてくださったようなことを、僕はすごい若い時になんかこうがっちり鋳型にはめられててですね、で本当に自由もなく厳しい師匠でしたけど、それけど僕ですから18で巡り合ってですね、厳しい師匠に、で僕はまあ実は21の時独立をさせられてるんですけど、だけど今現在41歳なんで、独立してから20年経つんですけど、未だに会いに行くんですやっぱり。でそれはですね、その厳しくて本当に辛かったんですけども、ですけど、あの厳しさの、なんか向こう側にほんまの愛情があってですね、で、いまだに、もう独立してかれこれ20年ですけど、いまだに僕は師匠から褒められることはほとんどないんです。で、ここまで、たまにね、でもポロッとこう、褒めてあげたそうな顔をしてくれるときはたまにちょっとあるんですけど、でも一生懸命こらえて、俺は世の中でお前のことを絶対に褒めやんって言い切るんですよね。だって俺が褒めて、お前がそこで油断をしてね、で浮き足立って足元に魔が差すようなことがあっちゃ俺は困るから、俺は自分の目の黒いうちはお前を褒めてあげたくてもね、絶対死ぬまで褒めんって。でもそんな俺をその避けるようになったら多分お前終わるぞって、もうそれが口癖の人ですから、本当にもう厳しさを貫いてくれてる。だけどこんなにも自分を愛してくれてる人はなかなかおらんなと思うからですね、なんでそれが本当に伝わるんで、僕は今でもこうついやっぱり怒られるん、未だに怒られてるんです。で未だに怒られて、師匠はですね、本当に僕たちが若い頃はもう朝までプレステージっていうあだ名をつけてたぐらいでですね、だいたいこう逆鱗に触れてしまうともう朝までなんです。わかりますかね、日大さんの話は僕がどんなことしてたみたいな話ばっかりで、あまりこう具体的事実があんまり語られてなかったんですけど、僕らは八百屋の行商をやっててですね、でその後ちっちゃなそのホルモン焼き屋さんがこう首吊り張ったですね、ちっちゃな7坪のお店から飲食店始めて、でそこから実はあれよあれよという間に5店舗作りまして、で株式会社設立ってなった時、本当に八百屋やってた自分らがこんなにも人生変わっていくんやなっていうのを、あの時体感するんですけど、で21になった頃、俺がお前に授けたかったのは、その学校で学ぶのは学力だけれども、社会で仕事を通じて学ぶのは人間力や、お前の店で金使いたい、お前に会いたい。だからよう言われました、僕ら飲食店やっててね、でお客さんが帰って行かれる時に、お帰りになる時、ありがとうごっとさんとかね、ありがとうまた来るわとか、そんなん言うて帰る人いっぱいいる思うんですけど、その時僕らよう言われたんです、ありがとうお前に会いにまた来るわ、ありがとうあんたの顔見にまた来るわ、こう言われるようになれよって、料理よりも内装よりもお前に会いにまた来るよって人が言ってくれるぐらい、人のために一生懸命やらなあかん言うて言われた、その言うたら人間力みたいなものを自分はなんか、でもその人間力養おう思ったらですね、本100冊読むことよりも自分が人を喜ばせることやと、そう教えられて、で結局僕は21の時三重県へ帰りましてですね、ほんでなんかですね、独立せえ言われたからですね、で僕なんか金も何にもないんですけど、なんとかちっちゃなお店を出そうと思ってですね、ほんで見つけた物件が、これ何のご縁か分かんないんですけど、たまたま布団屋さんが首吊った物件をですね気に入ってしまいましてですね、東京のスタートの時はホルモン焼き屋のおっさん首吊った店やったし、ね、三重県帰ってきたら布団屋の人が首吊った物件でって、で、みんなからやめとけ、やめとけって散々言われたんですけどね。そうだけど、縁かな、縁のもんやな、思って。で、僕それ借りてやり出したらですね、本当に早い すごい短期間で、まあ、850万という借金を実は7ヶ月ちょっとの時ですね、7ヶ月目の時にはもう借金を全部返済し終わりてたんですね。でその時にもう本当に東京に向かって手すり合わせて師匠に向かって拝んだですよ。ああ僕は何にも、うちの師匠はですね、それこそお酒の一杯もよう作らん人ですし、スパゲティの一つもよう作らない人なんですよ。あれやれこれやれあれやれこれやればっかりの人ですから。でなんか最近はアメリカとかから入ってきたなんかこう人育ての一つの手法にコーチングっていうのがあるじゃないですか。だからね、どうしたいんだい、君はどこに行きたいんだいみたいなやつで、俺でよかったら話聞き役にはなるよみたいな感じで、なんか褒めてこうしながら行きたいところへたどり着くみたいな、そういうなんかコーチングっていう手法が最近ね、すごい何年も前からまあそういう一つの人とのコミュニケーションツールとしてよく使われますけど、うちの師匠はもうコーチングのこの字もなかったですよね。もうティーチのみですから、もうね、しかも暴力付きティーチングですからね。だからドーンで嫌ならやめろ、嫌ならやめろってもう二言目にはそれですから、あんな楽な経営者の人珍しいですよね。今経営者もね、従業員の気ばっかつことがなかやないですか。なんか下手なこと言うたら訴えられるんちゃうか、なんか下手なことしたらなんか訴訟とかなんかやられるんちゃうか、いやだからこうで、いやうちの経営者の考えはこうなんだああなんだとか出てね、でなんかの問題にならないように問題にならないようにしながら、結局はお給料上げたるから頑張らんかね、今度3連休上げるからお前頑張ってくれやみたいな、結局金と条件でばっかり人間の前に人参ぶら下げるみたいな、そういう経営者の方も多いですけど、うちの師匠はある意味ではもう嫌ならやめろね、俺の言うこと聞けないんだったらいても意味ないだろって。で俺の言うことにいちいち終わってから夜酒飲みながら、でもあいつはやー、でもあいつはやーって陰で言うならお前もうやめろって。俺のとこおっても意味ない時間の無駄って、そういう人だったんですよね。だけど僕はその通りやなと思ってましたから、だからまあ、心底を信じてついていったんですけど、だけど、ね、気づいたら、7ヶ月で借金みんな返せて、でその後26の頃にはもう、2億3000万も借金しましてですね、でその時はまあレストランを建てるようになって、でそこからブライダルをやるようになるんですけども、だけど今僕まあ何度も言うように41になってですね